Sound Art Something Delicious。
自分の声を初めて聞いたのはいつだったか覚えていらっしゃいますでしょうか。案外こんな声で喋ってたんだってびっくりする方も多いのかな。こんばんは、くにです。私が自分の声を初めて聞いたのはいつだったのか全然覚えていないんですが、自分の声は自分で直接他の人が聞くようには聞こえないですからね。録音をしたことは確かでしょう。私の小さい頃だと8ミリカメラというのがあったのと、あとはオープンリールのテープがありましたね。私自身はそれをいじったことはないのですが、うちにありまして父が持っておりました。8ミリカメラの方は音を聞いた記憶があんまりないんですけど、オープンリールのテープは何かの音が聞こえましたね。でもあれも録音ということになると録音装置が必要だったはずなので、そうなると実際に自分の声を何かの形で聞いたのはカセットテープだったということは十分にあり得ます。10月頃に部屋の大片付け大会をやったというお話をしたのをご記憶でしょうか。あの時にいろんなものがね出てきたんですけれども、その中に何度かの引っ越しの度にずーっと持って歩いていたものがありまして、それがカセットテープでした。これがなかなか処分できなくてデジタルに取り込んで保存してからとか思ってたんですけど、かなりの時間がかかりそうだったので、まあ落ち着いた時にゆっくりやろうと思ってそのままになっていました。実を言うとビデオテープもそうやって待ち状態のものがあるんです。で、まあそのカセットテープをやっと一つずつ眺める時間ができたんですが、いやこれがね懐かしかったです。なんていうか、こうテープ一つ一つと何かの記憶がリンクしていて、眺めながらこれいつだったっけとか、あ、これってこういう風にして録音したんだよなとかね、このテープは旅行に行った時買ったんだったとか、こっちはあの人にもらったんだなんてのもねありました。そういう記憶がもうねいっぱいに出てきまして、結局すぐには片付けられず、ひとまずある程度の分類だけして埃を払って箱に入れてあります。今の若い方だとどうやって聞くのかすらわからないという方も多いかもしれないですね。まずはあのカセットを聞く再生装置が必要です。案外もう処分しちゃってないというお家も多いかもしれないですね。私はかろうじて持っておりまして、あれをねどっち向きだっけとかカチャカチャねカセット入れて、スタートボタンのスイッチを押した途端ザーという音とともに懐かしい音が聞こえてきました。その時の感覚は何とも形容のしがたいものでして、なんだかついこう口元が緩んで和んでくるとしか言いようがなかったですね。そんなわけであまりの懐かしさだったので、11月の後半はこのカセットテープの旅に出ることにします。 Sound Art。 この番組では Something Delicious をテーマに、さまざまなジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art Something Delicious
カセットテープ Chapter 1 Things もの。カセットテープのカセットはフランス語や英語のカセット、小さなケース、小箱という意味の単語です。そのカセットに収められた磁気テープがカセットテープ。カセットはカートリッジとも言われます。冒頭でも申し上げましたオープンリール、こちらはテープが剥き出しになっているもので、これに対してカセットに入っているテープということになります。こちらは厳密に言えばコンパクトカセットテープと呼ばれるらしいです。今はもうあのオープンリールのものは見かけないですよね。あれ外した時ちゃんと持ってないとこんがらがってぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。 入れたい分数によって種類が分かれていて、10分とか30分とか60分、90分、120分っていうのがありました。あの120分のはね、こんがらがりやすくて、ちょっとハードに使うと壊れちゃって怖いから、私はもっぱら90分テープを使ってました。生テープだと今の DVD ディスクのようにパックになったりして売ってました。今パックでカセット買う人はあんまりいないでしょうから、単品売りでしょうね。そういえば、一時期コンビニで売ってるのを見なくなりましたけど、また最近ね、どこかで見た記憶があります。やっぱり需要があるんですかね。もしかしてご存じない若い方のために、コンパクトカセットテープは磁気テープで、それがくるくる2箇所で巻きつける形になっていて、行ったり来たりする。それを A 面、B 面と呼んで、この行きと帰りは音が違ってくるわけです。つまり60分テープなら片面は30分、90分テープなら45分です。A 面が終わると B 面に移り、B 面が終わるとまた A 面に戻っていく。繰り返し操作にしておけば何もしなくても延々とぐるぐる回るはずです。そもそもこのコンパクトカセットを開発したのはオランダの電機メーカーフィリップス。フェライトをもとに1962年に開発したオーディオ用磁気記録テープ媒体の企画だそうで、小型かつ安価というのが喜ばれて、20世紀後半の音楽界にはなくてはならないものでした。往復型カートリッジの中でも特にフィリップスが開発したものは、小型の割に音質が良く、さらには1965年にフィリップスが互換性原子を条件に基本特許を無償公開したことで、記録メディアとして一気に事実上の標準となっていったようです。やっぱりね、これで元を取って儲けようとかね、していたら、この業界は全く違う歴史をたどっていたのかもしれませんね。さらにはいろんな再生機がありましたけれども、やはりこのカセットテープを不動の地位に押し上げたのはソニーのウォークマンでしょう。あれは一世を風靡しましたね。今で言えばアップルの iPhone みたいなもんでしょうか。あれ欲しかったんですけど、結構いいお値段で、私のお小遣いでは買えなくて、確かアイワだったかな、カセットボーイというのを持ってました。いつ買ったんだかちょっと忘れちゃいましたけど、こちらの方がお値段がお手頃だったはずです。アップル系の iPhone か、それ以外の Android かっていう分類で考えれば似たようなもんですから、時代は繰り返しますね。ソニーといえば世界中で飛ぶ鳥を落とす勢いでしたから、あの時代にソニーが今のようになっていくとは誰も考えもしなかったでしょう。皆さんのお宅にはまだカセットテープが残っていますでしょうか？私のように何とかデジタルに落とそうかなと思っている方もいらっしゃると思うんですが、なんと今回調べていたら MP3 のデジタル音源をカセットに落とすという昭和ウォークマンスタイルのラジカセがこの2020年に発売されたというのを発見しました。書いてあった紹介文によれば、見事なまでの昭和デザイン、スピーカーグリルまで一貫したプラスチッキーな外装、押し込み式のボタン、AM、FM ラジオのインジケーターに哀愁漂うロッドアンテナ、360度どの角度から見ても2020年の新発売ものとは思えませんとね。いや、これなんかね、聞いただけでも思わず欲しいと思えてきちゃいますよ。この押し込み式のボタンっていうのがね、いいですよね。なんかこう安心感っていうか、こうえいっていう勢いとともにグッと押すとグニューって鳴りながら音が鳴り始めるんですよ。年代を経てくると、ああいう作りの操作方法にほっとするのを感じるのは私だけでしょうか。どう考えてもシニア狙いの商品ではありますが、でもわざわざ今年にこれが発売されたっていうことは ニーズがあるっていうことだから、やっぱりね、私と同じように思ってる人が多いんじゃないかな。あの指でね、スースーってスクロールする操作は、操作自体は楽ですが、押しボタンに慣れてしまった世代には、どうも今一つ物足りないってことでしょうか。つい横のアイコンね、触って、あーっていうことがないですしね。しかも、わざわざカセットに取り直す機能があるっていうのも、その音の方がいいっていうことでしょ？これもびっくりです。お値段は6000円ぐらいのようですね。今後、密かなヒットになるのかどうか、ちょっと気になりますね。
Sound Art. Something Delicious.
カセットテープ。Chapter 2. Create. 創作。今日のクリエイト、ディレクターの方から音でちょっと遊んでみませんかというお話をいただきまして、私ちょっと考えてみました。そして行き着いたのが早口言葉。これでちょっと皆さんと遊べないものかと思った次第でございます。これが最終的にどうなるのかというのは全然わからずに作っております。みんなで楽しみましょうね。Ready? Go! 隣の客はよく柿食う客だ。隣の客はよく柿食う客だ。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙、にまぎ、はみ、にまぎ、バス、ガス爆発。生麦、生米、生卵、旅客機の旅客。こちらは大変有名なウイロウリのセリフですね。で、長いですからちょっとピックアップしました。では参りましょうか。ブグバグ、ブグバグ、ミブグバグ、合わせてブグバグ、ムブグバグ、ガブグブム、ガブグブデザワ、ガブグビム、ガブグブ、ガブグ、ブグバグ、ブグバグ、ミブグバグ、ガブグブデザワ、ブグバグ、ブグバグ、ミブグバグ、合わせて麦ゴミ、ム麦ゴミ、イエーイ。さあ、そして英語にも早口言葉というのはございます。タングトゥイスターと言います。タングは舌ですね。舌がツイストするということでしょうか。意味を先に言っておきましょうね。わけわかんなくなりますからね。大きな黒い虫が大きい黒いクマを噛んだ。でもその大きな黒いクマはその大きな黒い虫を噛み返したということでございます。ちょっとだけヒントを入れておきましょう。bit というのは bite、噛むの過去形です。そして bug は虫、bear は熊、ブラックは黒い、big は大きい。まあ、これぐらい知っておけばなんとかなるでしょう。では参りますよ。 A big black bug bit a big black bear, but the big black bear bit a big black bug. A big black bug bit a big black bear, but the big black bear bit a big black bug. A big black bug bit a big black bear, but the big black bear bit a big black bug back. なんとかいけましたでしょうか。もう一つぐらい言っておきましょうかね。こちらはですね、意味を言うと、彼女は海岸で貝殻を売っている。彼女は死、売るがせる。sea が海、shell が貝殻、そして seashore が海岸です。では参りますよ。She sells seashells by the seashore.She sells seashells by the seashore.She sells seashells by the seashore.You got it? こんな風にして、日本語でも英語でも早口言葉というのは楽しいですね。皆さんもぜひカセットテープにとって遊んでみてはいかがでしょうか。
Sound Art. Something Delicious.
カセットテープ Chapter 3. Culture. 文化。カセットテープで音を聞いていたときは、なんてこれは画期的な方法だろうって思っていたわけです。 多分開発者以外は誰もがボタンを押したら音が出て、さらには音が取れるんですからね。中世の時代だったら魔法だとか言われるかもしれませんね。今からあの時代にカセットテープレコーダーを持ってタイムスリップして隠しておいてね、どこかから声や音が聞こえるようにしておいたら、絶対魔法使いだって思われますよね。そもそもカセットテープ自体だけではどうにもならないわけです。テープを動かす機械がないと音は出ない。先ほどお話ししたウォークマンはその一つだったわけですけど、他にもいっぱいありました。一般的だったのはラジカセと言われるもので、最初はモノラルだったんですが、だんだんとステレオで音が聞けるものも出てきました。で、冒頭に申し上げました片付けをして発掘したカセットテープですけれども、ざっくりと分けて3種類になりましたね。一つは音楽を何かの形で取り込んだもの。あるいは音楽テープを買ったもの。次が自分の声を何かの形で吹き込んだもの。三つ目は誰かが喋っているものを吹き込んだもの。大体はセミナーとかね、そんな記録のために撮ったものですね。圧倒的に一番最初の音楽テープが一番多く、次に人の録音、最後が自分の録音と。この最初の音楽のテープの場合、大体はレンタルショップで借りたものを録音したか、ラジオなどから取り込んだものがほとんどですね。エアーチェック。レンタルショップの場合は最初の頃はレコードからでしたね。まあ自分で買ったものもありましたけど、レンタルショップが始まってからはもうそればっかりでした。ですからこの頃はアナログからアナログへ録音していたわけです。さらに言えばレコードプレイヤーやアンプとレコーダー、スピーカーなどがこうつながったステレオセット、コンポーネントステレオですね。これになってからはかなり音の精度が高くなりましたが、それが出る前は多分私の世代の方はご記憶だと思います。生の音をそのままそこにカセットレコーダーを置いて、スイッチをポーンと押すという、そういう録音をされていたのではないでしょうか。あれはね、ハラハラしますよね。誰かが何か音出すとかね。いらない音入るともうね、なんでみたいにキッってなりますよね。ああ、そうだ。テレビの歌番組を録音するときもそうでした。よく昔の時代が出てくるテレビドラマとかでね、たまに見ますけど、息を詰めてレコーダーのスイッチに手を置いて待ってる。本当にあったんですよ、そういう時代が。CD が出てくるようになってからは、デジタルからアナログのカセットに録音するということになったわけですけど、元の音源がデジタルだから、レコードからカセットのパターンとはちょっと違いますね。この時代は音質がこの再生機によって左右されました。いいものを使えばいい音になるし、それなりのものだとそれなりに。ああ、このコマーシャルが流行った頃は何で録音してた頃でしょうかね。キキキリンさんがやってたコマーシャルでした。レンタルショップに行くのは大好きでした。借りるにしても借りないにしても、こう行ってぐるぐる見て回る。そのうちビデオも貸すようになってきたから、どんどん楽しさが増大していきました。今のネットフリックスとかアマゾンプライムとかのサブスクがそこに行くとあったというイメージといえば、ある程度近いかな。そもそも私はこのなんとなく行ってなんとなく見て回るっていうのが好きなんですね。ネットの検索だと自分の好きそうなものが流れてきますが、お店に行ってみる場合は全然知らないものも並んでいます。本屋さんもそうですね。そういうの見ながら、こういうのもあるんだとかね、見ていてブラブラすると。これ自体が今考えると至福の時間だったのかも。あ、カセットテープからだいぶ脱線しました。そうだ、カセットの録音でもう一つ思い出しました。 ラジオの語学番組の録音、これをやってました。主に英語でしたけど、これはね、タイマーをかけておいて毎回定時に取れるようにセットして何回も聞いていました。私の英語の勉強の原点はこのラジオとカセットですね。撮ったものを何回も同じところを繰り返すのってカセットデッキだとやりやすいんですよ。特にこうちょっとだけ戻したいときね。今のデジタル機器だとこのちょっと戻しが非常にもどかしい。あって思うと戻りすぎちゃったり、これに限っては未だにグッとボタンを押すタイプでね、テープをほんの一瞬ピュッと戻すのがやりやすいかもとか思っちゃいますけど、何かいい方法はあるんでしょうか。でもあんまり何回もやりすぎるとテープがねぐにゃぐにゃになっちゃって音がおかしくなるんですけどね。そういうのも一緒になって、やっぱりカセットテープには思い出がいっぱいです。
Sound Art Something Delicious。
先ほどのコーナーでお話しした自分の録音のことを忘れていました。これがね、あったんですよ。なんと、高校の時の学祭の録音。いや、これ見つけて書きようとして、何だったかなとか思っていたら、いきなり自分の歌声が聞こえてきたんですよ。うわぁ、なんだって。で、思い出しました。高校2年の文化祭で、一人でピアノの弾き語りをやったんです。あの頃はね、八神純子の水色の雨とか流行ってて、これも歌ってました。これがもうね、懐かしすぎて、さすがにちょっとね、うるうるって来始めたところに、クラスメートたちがね、私の名前をこう呼ぶ声がしたりとかしてね、あーもうあかーんっていう感じでした。音だけなんだけど、完全にその時のその空間に戻れました。ちょっとした驚きでしたね。誰が撮っておいてくれたのかもう忘れちゃいましたけど、確かテープを持ってくれば撮ってくれるっていう、そういうシステムだったような気がします。でもスタッフは同じ高校生だったわけですから、今考えるとすごいですよね。本当にありがとうございますという感じで、しばし聞き入っておりました。そういえば今やっている35歳の少女っていうドラマ、柴崎コウ主演のあのドラマで、昔撮ったカセットをラジカセで聞くっていう場面が何回も出てきますよね。アナウンサー志望の主人公が25年間眠りにつく前の子供の頃に家族にインタビューしたりしている録音を聞いている場面がちょこちょこ出てきます。あれを聞くとその頃にガーンと戻れるっていう感覚、自分のを聞いた時にね、すごくよくわかりました。ちょっとアナログで、そこがまたレトロ感を誘って、知らないうちに昔に戻れる。いやー、不思議です、これ。多分、デジタル音にはない魅力かもしれません。もしどこかにそんなテープが眠っていたら、ぜひテープ再生機を探してきて、聞いてみてください。かなり至福の時間になることは間違いないですよ。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブがあります。ぜひ一度ご覧になってください。FM ピピのホームページから入れます。Sound Art Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。